はい、それではダニエル書の5章を開いてください。ダニエル書の5章です。ここでのメッセージの題はバビロンの終焉です。バビロンの終焉です。バビロンの終わりを見ていきます。私たちはこれまで1章から4章まで、ネブカデネザルが王であった時のバビロン、そしてそのバビロンをも司っておられる神様の働きを見ていきました。そして2章の中にネブカデネザルが見た夢、人の像の夢の中で金の頭であるバビロンが銀の胸と両腕であるメディアペルシャに変えられたところを読みました。で、その実際に起こるその出来事をこれから見ていくことになります。で、バビロンが終わることについてですね、実は聖書の中で数多く語られています。予言されています。イザヤ書の中に、エレミア書の中に、そして新約聖書の中では、黙示録の17章と18章を中心として、やはりバビロンが滅びること、一日にして倒れることが書かれています。ですから5章はですね、とても予言的にもとても大事な箇所になりますけれども、で、ここでとても大事なことが、私たちが学ぶことができることが、世の儚さ。この世の儚さです。安逸を貪って、ゆっくりしている。で、その世の快楽を求めて、飲め、食え、今日も明日も同じだというようなですね、そういう考えの中で生きているときに、一夜にして滅びが来るんだという、そういうテーマが、このバビロンの終わりについて書いてある神様の言葉の中には、終始一貫して書かれています。で、そのことをですね、私たちは学んでいきたいと思います。じっくり学んでいきたいと思います。では、一節をご覧ください。ベルシャツァル王は、千人の貴人のため、たちのために、大宴会を催し、その千人の前で、葡萄酒を飲んでいた。大宴会を催したとあります。時は紀元前の539年です。ネブカデネザルは、紀元前の562年に亡くなっています。で、彼の息子、エビール・メロダクがその後を継ぎました。このエビール・メロダクは、列王記の第二の最後、またエレミア書にも出てきますけれども、ユダのエホ・ヤッキンですね、第二次バビロン捕囚で捕らえ移されていったエホ・ヤッキンを牢屋から出して、そして丁重に取り扱った人として出てきます。まあ、けれども歴史を見ますとですね、その本人の生活は乱れていて無責任だった。そのために2年後にネリグリサルというものに殺されています。で、このネリグリサルも名前が違うんですけれども、出てくるんですね、聖書の中に。エレミア書39章の3節に、エルサレムの町に入ったバビロンの首長の一人、ネルガルサルエテル、という人物の名前で出てきます。で、彼が王位を取って、で、彼が死んだ後に、息子が後を継いだんですけども、すぐにナボニドースという人が、その息子を暗殺しました。そして、ナボニドースについてなんですけれども、極めて宗教的な人でした。お母さんが、カランにおける月、の神の女大祭司だったんですね。カランというとアブラハムがバビロンのウルの町を出てカナン人の地に行く前にですね、父テラのせいでカランの町に留まった、あのカランですね。で、彼はバビロンの宗教を再興して、そして多くの寺院を再建しました。バビロンの神々の寺院を再建しました。そしてアラビア地方を攻め取り、テイマという町に暮らしていました。で、彼は政治の世界から、まあ、離れていたんですね。でも彼が王様です。けれども、 長男のベルシャツァルを都バビロンにてその政治を統治させたわけなんですね。つまり共同統治です。ですから後で、この人間の手の指が書いた文字を解き明かすものは第三の権力を持たせるとこのベルシャザルが言ってるんですけれども、なぜかと言ったら第一の権力が、父ナボニトス、そして第二の権力者が自分ですね、ベルシャザルだからなんですね。その次の権力を与えようということであります。でこの一節で大宴会を催していた時にですね、もうすでにペルシャ軍がバビロンの多くの地域を占領していました。クロスが出現していたんですね。エラム州から出てきています。で、クロスはですね、メディアの王と戦って、そしてペルシャがメディアを併合することになりました。そしてバビロンと戦っていき、そしてバビロンの町を包囲していたんですけれども、ベルシャツァルはなぜかここで大宴会を催しているわけなんです。軍事的な行動にとって緊張が走っていなければいけないような状況の中で、彼はむしろ全く正反対のことを行っていたわけなんです。なぜか、彼はバビロンの町の防備に自信を持っていたんです。バビロンの町は一辺が約 22.5 キロの正方形をしていました。二重の城壁になっていました。そして一つの厚さが 26.5 メートルです。厚さが 26.5 メートルです。ですから歴史家のヘロドトスはその城壁の上をこの戦車ですね、馬が引く戦車が4車線通行ができたことを記しています。で高さが約107メートルです。で地下にも奥深く壁がこう入っていたんですね。どっちかしたら掘っていって中に入ることができないようにしたわけですね。で南北にユーフラテス川が流れています。で川からの侵入を防ぐためにその南北のその入り口ですね、入り口のところには水門があり大きな柵がありました。そして中に入ってもですね、その川の両岸に壁があったんです。で東西のその町をつなぐ橋がかかっていたんですけれども、もちろんその橋のところにはその門があったんですね。聖堂の門がありました。まあその他にも高い塔があったり数多くの聖堂の門があったりして、防備においてはもうこれほど頑丈なものはありませんでした。そして備蓄があったんです。食料の備蓄がありました。20年ぐらい食べられるほどであったと言われています。ユークラテス川が当然水の確保ですね、もう全然問題がありません。だからここで大宴会を催してたんですよ。私たちは難攻不落である、無敵である、不滅であるということを誇示したかったに違いありません。でもこの5章最後を読むと分かりますけれども、その同じ日の夜にペルシャ軍がこの宴会場まで入ってきてベルシャザルを殺したんですね。平和だ安全だと言っているそのような時に突如として滅びが襲いかかる。今の言葉は第一テサロニケの5章の3節にあります。そして2節から読みたいと思いますけれども、ベルシャツァルはブドウ酒を飲みながら、父ネブカデネザルがエルサレムの宮から取ってきた金銀の器を持ってくるように命じた。王とその貴人たち、および王の妻とそばめたちがその器で飲むためであった。そこでエルサレムの神の宮の本堂から取ってきた金の器が運ばれてきたので、王とその貴人たち、および王の妻とそばめたちはその器で飲んだ。彼らはブドウ酒を飲み、金銀青銅鉄器石の神々を賛美した。ブドウ酒を飲んでいたので酔いが回ってきたのでしょうですね。 とんでもないことを行いました。で、このエルサレムの宮からネブカデネザルが取ってきた金銀の器、覚えてらっしゃるでしょうか。一章に出てきましたね。一章の二節に、主がユダの王エホヤキムと神の宮の器具の一部と彼の手に渡されたので、彼はそれをシヌアルの地にある彼の神の宮に持ち帰り、その器具を彼の神の宝物蔵に納めたという、この略奪物をここに持ってきなさいということなんですね。あ、そしてですね、ここでネブカデネザルのことが父と書いてあります。まあ、これからもずっと父というふうに出ていますけれども、まあ、実際は祖父なんです。お父さんは、さっき言ったそのナボニドスですね。で、祖父なんですけれども、この聖書の中を見るだけでもよくわかりますが、先祖のことを呼ぶときにですね、父と呼ぶんですね。私たちの父、アブラハムというふうにユダヤ人は呼んでいました。それ、今度逆に今度子供においてもダビデの子って言ってもですね、ダビデの子孫であってもダビデの子なわけなんですね。イエス様のメシアとしての称号ですけれども、そのように、父という呼び名ですね。で、戻りますけれども、半分、今のこの2節のところに戻りますが、葡萄酒を飲みながらと。そして、貴人たちだけではなくてですね、王の妻とそばめたちも呼んでいます。その場がですね、遊興と酩酊、まあ、みだらなパーティーと化したに違いありません。それを、その彼らが、祭司のみしか触れることのできなかった聖女における聖なる器具を使っていたわけなんですね。これだけでも非常に冒涜的なんですが、次に、その神の宮からの器で葡萄酒を飲んで、なんと金銀青銅鉄器石の神々を賛美したということです。バビロンの神々がエルサレムの神、ユダヤ人の神よりも勝っていることを誇示したかったわけなんです。で、この行為がですね、この行為がこのバビロンの運命を決定しました。運命、英語だと doom っていう言葉がありますね。もうあなた終わりますっていう、それを神様が決定された理由、そのもう最後の理由がここなんですね。で、ちょっと開きたい箇所があるんですが、ガラテヤ書の5章19節から21節なんですけれども、パウロが異邦人の多い教会に対して手紙を書いているときにですね、肉の行いを列挙しています。ユダヤ人は、まあ、やっていたとしてもですね、その、まあ、程度があったんですけれども、その異邦人たちが行っているものの中で、まあ、非常に特徴的な肉の行いがあったわけですね。で、それをちょっと読んでみたいと思います。肉の行いは明白であって次のようなものです。不貧困、汚れ、ちょっとお待ちください。ガラテヤ書の5章の19節から21節ですが、肉の行いは明白であって次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、そういった類のものです。前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます、こんなことをしている者たちが神の国を相続することはありません。この肉の行いの具体的な行動の列挙、第一コリントにもありますし、エペソ書にもありますし、コロサイ書にもありますね。異邦人の特徴だったわけなんですよ。で、これなんですが、四つに主に分類できますね。で、一つは性的な、この情欲ですね。不貧困、汚れ、公職がそれです。で、次に出てくるのが霊的な汚れです。偶像礼拝、魔術ですね。そして、次が、この、敵意ですね。見てください。敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、ここまでですね。そして最後に、この、乱れた姿、 酩酊と遊興です。どうでしょう、先ほどの大宴会で起こっていたこと、すべてが当てはまるんです。もちろん偶像礼拝ありましたね。先ほど偶像礼拝を行いました。そして酩酊と遊興ありましたね。もちろんそうですね。そして不貧困汚れ公職、先ほど言及しました、あったと思います。こんにゃくは具体的には書いてませんけれども、あったでしょう。そしてもう一つ、敵意争いそねみの方なんですが、ペルシアに対する敵意はあったんですけど、それ以上にここではエルサレムの神に対する敵意とそねみなわけなんですよ。で、これに注目したいと思います。私たちはこの言葉による敵意、これを軽視しがちです。クリスチャンが、キリスト者がですね、みだらな思いを見る。例えばですね、このポルノを見てしまった。非常にこの心を痛めます。または泥酔したらどうでしょうか。これも罪を犯したっていうのはすぐにわかります。偶像礼拝をしたらどうでしょうか。心を痛めます。でも、言動の罪。他の肉の行いに比べると、鈍感です。平気で他の人を批判したり、インターネットなどで中傷をしたり、教会の兄弟姉妹に対して悪いことを言いふらしたり。で、これが自分たちが正しくて相手が間違っているという主張の中で行っているから厄介なんですね。でも今、見ましたね。これらがキリスト者の歩みの中では相入れないものであって、パウロはこのようなことを行う者たちは、なんて言ってましたか？神の国を創造することはできないと言ってるんです。で、なんで私たちはこれに対して鈍感なのか？表現の自由という名のもとで、なんですね。良心が麻痺してしまっている。で、他の人に対する抽象もさることながら、もっと軽視されているのが神に対する抽象、妬み、そねみです。神のことについて、キリストのことについて、その皆を汚すような言葉、言動について聞いても強く反応しないのは、例えばですね、イスラム教の原理主義者のようにみなされるんじゃないかって思ってしまうからなんですね。例えばそのムハンマドのですね、ことを悪く描いた本が出たら、日本で起こりましたね。翻訳をした人がなぜか不思議な死を遂げているんですよ。そのように思われてしまうんではないか。けれどもどうですか。聖書ではその冒涜の罪を深刻に取り扱っています。他の箇所でもたくさんそうなんです。例えばバビロンの前はアッシリアでしたね。アッシリアがエルサレムを包囲したときに、エルサレムの神と自分がそれまで征服した他の国々の神とを同列に並べました。それらの神々がアッシリアから救うことができたか、彼らを。できなかったじゃないか。エルサレムの神が救うんだというヒゼキヤの言葉に騙されるなというのが彼らの言い分だったんです。でも、それが神様の堪忍袋の尾を切ってしまったんです。第二歴代史の32章の19節に書いてあります。これが理由だったんです。それで彼らは18万5千人の軍隊が一夜にして滅びて、で、アッシリアの王自身も自分の息子に殺されるという結果に終わったんです。ですから、冒涜の罪、これは本当に私たちがですね、深く心を痛めていかなきゃいけないし、深刻に受け止めるべきなんです。でもありふれてます。今のこの時代にものすごくありふれてます。表現の自由のもとで、例えばハリウッドの映画ではキリストの働きやご性質を歪曲するような作品が時々出てきますね。また異端とか異なる宗教の中からも出ています。例えば先ほどイスラム教の柱である考えでは、神には子はいないなんです。神には子はない。大胆ですね。 あの今の、神殿の丘の敷地のところにある岩のドームのところにこの言葉が書かれています。でもこれはキリスト教を真っ向から反対している言葉です。道地と御子を否定する者はそれが反キリストですと使徒ヨハネが言いました。そして権力を持っている者が神とキリストのご性質に対して挑みかかっている場合、これ非常に深刻です。アッシリアとバビロンが滅んだその理由になっています。例えば日本では天皇を高く引き上げキリストを引き下げる動き、戦前がそれが一番顕著でしたけれども、今でもその潜在的なものはあります。また唯一神とか西洋の神は排他的だと言って批判する政治家がいます。でこれをですね、まあ政治家が言ってることだ、政治家何でも言うからと感化することはできないんですね。できません。なぜか、今勉強した通りです。冒涜の罪、これは神様が深刻に受け止められるからなんですね。では5節から見ていきましょう。すると突然人間の手の指が現れ、王の宮殿の塗り壁の食台の向こう側のところに物を書いた。王が物を書くその手の先を見たとき、王の顔色は変わり、それに怯えて腰の関節が緩み、膝はガタガタに震えた。神の裁きの予兆が現れました。人間の手の指ですけれども、王の宮殿の塗り壁とありますが、この宮殿、この大宴会を催したところですね、遺跡の中で見つかってるんです。幅が約17メートル、長さが53メートルという広いところに白い塗り壁が見つかってます。で、食台の向こう側で起こったわけですから、その塗り壁ですね、このスポットライトになっているところに、なんかこの人間の指が現れて、まあ、さぞかし恐ろしかったことでしょう。で、この顔色が変わって、で、今度は、腰の関節が緩み、膝はガタガタに震えたという、なんか映画や、漫画やアニメに出てきそうなですね、この様子なんですけれども。で、この恐ろしさ、私たちも、先ほども見ましたけれども、その肉の行いですね、行っているときにですね、ある意味で感じなければいけません。その健全な神への恐れを抱かなければいけません。例えばヤコブ書5章の9節にこう書いてあります。兄弟たち互いにつぶやき合ってはいけません。裁かれないためです。見なさい、裁きの主が戸口のところに立っておられます。ちょうどこの塗り壁と同じですよ。裁きの主が戸口のところに立っておられます。もう裁かれるんだよっていうその予兆ですね。それがつぶやきあってはいけない、つぶやきあってる時にそういうことが起こるんだということなんですよ。それで今度は7節からです。王は大声で叫び呪文し、カルデア人星占いたちを連れてこさせた。王はバビロンの知者たちに言った。この文字を読み、その解き明かしを示す者には誰でも紫の衣を着せ、首に金の鎖をかけ、この国の第三の権力を持たせよう。その時王の知者たちが皆入ってきたが、彼らはその文字を読むことも、王にその解き明かしを告げることもできなかった。これで三度目ですね、人の像を、この夢を示すことができなかった。で、今度は、ネブカデネザルが大きな木の夢を見たけれども、それも解き明かすことができなかった。そして、ここで三回目です。で、第三の権力、先ほど説明した通りですね、この自分の次の位を与える、その褒美を与えるということです。で、9節。それでベルシャサル王は ひどく怯えて、顔色が変わり、貴人たちも途方に暮れた。知者たちが解き明かすことができなかったために、なおさらのこと、不吉な予感が強まったんでしょうね。で、10節、王母は王とその貴人たちのことを聞いて宴会の広間に入ってきた。王母は言った。王よ、永遠に生きられますように、怯えてはいけません、顔色を変えてはなりません。王母が今 入ってきました。ベロンベロンに酔っ払っているところで、この人の指が現れて、恐れによってですね、もう完全にシラフになったと思いますけれども。で、その騒動が起こっているときに、王母がそのことを聞きつけて入ってきました。で、これ他の訳ですと、王妃とも訳されているんですけれども、これ違いますね。王妃ではないですね。なぜかと言ったら、先ほど妻が、この、一緒にもう参加してますからね。王妃ではありません。王母です。で、おそらくは、ネブカデネザルの娘か、あるいは未亡人本人であると考えられます。よく知っています、ネブカデネザルのこと。次をご覧ください。あなたの王国には、聖なる神の霊の宿る一人の人がいます。あなたの父上の時代、彼のうちに光と理解力と神々の知恵のような知恵のあることが分かりました。ネブカデネザル王、あなたの父上王は彼を呪法師、呪文師、カルデア人、星占いたちの長とされました。王がベルテシャザルという名付けたダニエルのうちに優れた霊と知識と夢を解き明かし、謎を解き、難問を解く理解力のあることが分かりましたから、今ダニエルを召してください。そうすれば彼がその解き明かしをいたしましょう。ダニエルの評判をよくまとめていますね。今まで私たちが読んできた通りのこのダニエルですけれども、評判のその特徴がですね、この聖なる神の霊が宿っている、それゆえに光と理解力と神々の知恵のような知恵があるということです。そして12節を見ますと、優れた霊がある、それゆえに知識と夢と解き明かし、謎を解くことができる。このように霊を持っている、神の御霊を宿しているがゆえに、彼はこのような理解力があるんだという評判をこの王母が言っているわけなんです。これとても大事ですね。神様の御心を求めるときに、私たちは自分の知性ではわかりません、自分の感情ではわかりません、御霊によってわかるんです。第一コリントの2章の11節、一体人の心のことは、その人のうちにある霊の他に誰が知っているでしょう。同じように神の御心のことは、神の御霊の他に誰も知りません。だから私たちは、神の御霊を、御心を求めるときに求めていかなければいけない。その理解が与えられるように、求めていく必要があるんだということであります。で、次に13節。そこでダニエルは王の前に連れてこられた。王はダニエルに話しかけて言った。あなたは私の父である王がユダから連れてきたユダからの捕虜の一人、あのダリエルか。あなたのうちには神の霊が宿り、またあなたのうちに光と理解力と優れた知恵のあることが分かったと聞いている。先に知者、呪文師たちを私の前に召して、この文字を読ませ、その解き明かしを私に教えさせようとしたが、彼らはその言葉の解き明かしを示すことができなかった。しかし、あなたは解き明かしができ、難問を解くことができると聞いた。今、もしあなたがその文字を読み、その解き明かしを私に知らせることができたなら、あなたに紫の衣を着せ、首に金の鎖をかけさせ、国の第三の権力を持たせよう。ベルシャサルがダニエルに話していますけれども、ここで彼が話している中の特徴は、聞いているという言葉ですね。分かったと聞いている。この14節。そして、16節でも聞いた。ですね。何も解くことができると聞いた。この、実際に彼に、会っていなかったんですね。あるいは会っていたとしても、その知り合いの間柄ではなかったわけなんです。ダニエル書の8章に、ダニエルが見た幻があるんですけれども、幻の中でですね、2節に、私は一つの幻を見たが、見ていると私がエラム州にあるシュシャンの城にいたとあるんです。これ実際にそこにいた可能性があります。で、このエラム州のシュシャンというのは、後のペルシャの首都になります。エステル記の舞台ですね、シュシャンの城ですね。そこに彼がいたので、この知り合いになることがなかったと考えられます。なんでそんなところにいたのか。 左遷されたのではないかという人もいますけれども、その地方の管理としてですね、左遷させられた。まあ、いずれにしてもその知り合うことがなかったわけなんですね。それで聞いていると言っています。そしてまた王母がですね、そのように言っていたので聞いていると、ここで言っているわけですが、私はですね、ここで驚くのはですね、ベルシャツァルの無知なんですね。先ほどどうですか？エルサレムの神の宮から持ってきた器でブドウ酒を飲んでいたんですよ。で、今ここで、あなたは私の父である王がユダから連れてきたユダからの捕虜の一人、あのダニエルかと。ユダヤ人の神であることを、そこから解き明かしをもらおうとしているわけなんです。矛盾してますね。何にも考えてないんですよ。先ほどは冒涜していたのにもかかわらず、今はそこから助けを得ようとしている。普通に考えたらこの人一体何って思うわけですが、何にも考えていないから、何にも分かっていないから、それでこんなことをするわけなんです。実はですね、偶像を拝むとこうなるんです。真の神を否定するとこうなります。パウロの手紙の中で何箇所かで出てきますけれども、その異教徒、偶像礼拝者がどうなっているかについての説明ですが、例えばローマの1章の21節に、というのは彼らは神を知っていながら、その神を神として崇めず感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなったからです。で、私が驚くのは、日本人のキリスト教についての無知、また宗教全般についての無知なんです。例えばある政治家がですね、仏教は素晴らしい、寛容な宗教だと褒めたたえて、キリスト教は排他的だと言いながら、理由を聞くと、死んだら仏になるから。仏教に死後に神になるような教義はもともと存在しないことは、仏教を信じてない私だってよく知ってますよ。日本人が神と仏を一緒くたにしただけですね。情報不足だからでしょうか。情報いっぱいあります。仏教の ABC、その、なんか、そこら辺に売ってる、なんか、その、本、冊子にも載ってるはずです。よくそんなこと言えたものだなと思います。理由が、情報不足じゃないんです。教育不足じゃないんです。生ける誠の神を意図的に拒むとそうなるんです。知性が暗くなるんですね。そして17節。その時、ダニエルは王の前に答えて言った。あなたの贈り物をあなた自身に取っておき、あなたの報酬は他の人にお与えください。しかし私はその文字を王のために読み、その解き明かしをお知らせしましょう。贈り物をきっぱりと断っています。で、この断りに私はちょっと冷淡さ、侮蔑さえ感じるんですね。このダニエルが、ベルシャサルに対して、どうでしょう、ネブカデネザルに対してのダニエルの彼を敬うようなですね、その姿勢と本当に違いますね。なぜかというと、このベルシャサルは神からの賜物である理解力をですね、まるで商品を購入するかのような、そのように取り扱っているんです。あなたにこれだけのものを与えるから解き明かしを行ってくれ。でもネブカデネザルはですね、に対しては彼は何て言いましたか。これ天の神が行うことがあるんですよ。で、あなたには聖なる神の霊があると、このネブカデネザルは言って、そしてダニエルはその証ししたその応答を見ることができて、そして彼がそのようにしてですね、神を恐れてくださいということを話すことができました。そのような余裕も何もないんですよ。無関心、そしてちょうど物を買うかのようにですね、その情報を引き出すためのですね、お金ですね、対価としてこれを出そうとしている。これ一言で言うと、俗悪という言葉がありますね。俗悪なんですよ。 で、このような対応をしているこの神の人、他にもいるんですけど、アブラハムです。覚えてますか？あの、甥のロトがですね、ソドムに住んでいて、そして、その、戦いに巻き込まれてですね、彼は、捕らえ移されてしまったんですね。で、それで、アブラハムが救出をしに行って戦って、で、その結果、戻ってきた時にですね、エルサレムから来た、このメルキデゼクが彼を祝福しました。で、アブラハムは彼に10分の1ですね、捧げましたね。で、その後にですね、ソドムの王が来たんです。ソドムの王は、ザイオンさんはあなたのものになりますと。私たちに取られされた人だけを返してください。つまりあなたにあげますよっていう意味なんですね。そしたらアブラハムが何て言ったか。私は天と地を作られた方、意図高き神、主に誓う。糸一本でも靴紐一本でもあなたの所有物から私は何一つ取らない。それはあなたがアブラハムを富ませたのは私だと言わないためだ。わかりますか？アブラハムを富ませたのは誰ですか？神ですよね。神なんです。けれども、完全に度外視しているソドムの王が、あれは私の財産だったんだよ。と言って、神の栄光を曇らせる。奪い取りはしないかと心配して、恐れて、それで、アブラハムはそのような態度を取ったんですね。で、イエス様も似たような態度を取られたことがあります。キツネというふうに呼んだ相手。ヘロデですね。どうですか？十字架につけられる前に、ヘロデの前にイエス様は連れて行かれました。そしてヘロデは、何か奇跡でも行ってくれないかな、ちょうど手品師のようにですね、イエス様を見ていたわけなんです。イエス様はどうですか？一言もお答えにならなかった。黙ってたんです。神の賜物をそういう世俗的なものにしていくということについて、もう、本当に冷たくあしらったわけなんです。で、このことについてのイエス様の教えがあります。マタイの7章の6節。聖なるものを犬に与えてはなりません。また豚の前に真珠を投げてはなりません。私たちの神様からいただいた賜物をですね、このような世俗的なものにしようとする人たちに、乗ずることがないように。調子に乗ってですね、そういうものを与えてしまうことがないように気をつけなければいけません。では次に18節から。王様、意図高き神はあなたの父上ネブカデネザルに国と偉大さと光栄と権威とお与えになりました。神が彼に賜った偉大さによって庶民、諸国王の者たちはことごとく彼の前に震えおののきました。彼は思いのままに人を殺し、思いのままに人を生かし、思いのままに人を高め、思いのままに人を低くしました。こうして彼の心が高ぶり、彼の霊が強くなり、高慢に振る舞ったので、彼はその王座から退けられ、栄光を奪われました。そして、人の中から追い出され、心は獣と等しくなり、野呂場と共に住み、牛のように草を食べ、体は天の露に濡れて、ついに意図高き神が人間の国を支配し、御心にかなうものをその上にお立てになることを知るようになりました。ちょうど私たちが4章で読んだところであります。ネブカデネザルが経験したことですね。で、ここで素晴らしいのはですね、彼はですね、悔い改めたんです。獣のようになってしまって癒しめられたけれども、意図高き神を知ることができた。神の懲らしめに対して正しく応答し、へりくだったんです。彼はへりくだりました。けれども、ベルシャサルはへりくだりませんでした。懲らしめに応答しなかったら、残りは恐ろしい裁きしかありません。大事ですね。懲らしめに応答しなかったら、残りは恐ろしい裁きしかないんです。では22節をご覧ください。その子であるベルシャザル、あなたはこれらのことをすべて知っていながら、心を低くしませんでした。ここ大事ですね。線引いても構いません。すべて知っていながら、ここですね。知っていながら。自分の父祖ネブカデネザルが獣のようになって草を食べる生活を送っていたときに、彼はおよそ14歳だったと言われます。 つまりもう十分に何が起こっていたかを知る年齢であり、情報、知識が与えられていたんです。何も知らなかったということでは全然ないんですね。で、これとっても大事なんです。本当に知ってるか知ってないか大事なんですね。イエス様が多く与えられたものは多く求められ、多く任されたものは多く要求されます。なんで知っていながら、不思議に思われるかもしれません。で、私が高校の時のですね、同窓会で、東京で、あったんですけれども、たまたま大学も同じっていう先輩がいてですね、で、それでお話をしていました。で、私の大学が、キリスト教のプロテスタントのですね、この大学だっていうことを話したときに、彼はですね、プロテスタントだったんですか?あと、キリスト教だったんですか?とかって言ったのかもしれません。ちょっと忘れましたけれども。いや、驚きましたね。本当に驚きました。いや、知らないんですという言い訳があまりにも多いです。知ってるんですよ。聞いてるんですよ。私は証言します。その、歩いてるキャンパスの中には至る所に聖句が掲げられています。そして必須で礼拝に出なければいけないことは私は知っています。言葉を聞いているんです。神様の言葉を聞いているんですよ。知っているのに応答しないという人間の心の不思議があり、そしてそれに対する裁きがあるということを私は知らなければいけないんです。だから学びを喜んで行っていて、ああ、いい教えですと。いう、褒め言葉を聞くんですが、私は心配するんです。知識を持っているのになんでイエス様を自分の主として心に受け入れないんですか?ということですね。で、23節続きを見てください。それどころか、天の主に向かって高ぶり、主の宮の器をあなたの前に持ってこさせて、あなたも貴人たちもあなたの妻もそばめたちもそれを使ってブドウ酒を飲みました。今ダニエルがですね、天の主と使いました。先ほどのバビロンの神々と区別するためですね。その方に向かって高ぶっていると言っています。でね、ベルシャザルはそう意識していなかったと思うんですね。ただ、この持ってきたという意識しかなかったと思いますけれども。でも、そのことが人格的な冒涜、神様ご自身に働いているんだということを知らなければいけません。先ほど少し言及したアッシリアの王がエルサレムにいるヒゼキヤを脅迫した時ですね。それに対する答えを神様がヒゼキヤに与えてくださいました。で、アッシリアの王に対してこう言うと神様おっしゃってですね。イザヤ書の37章の23節ですが、あなたは誰をそしり罵ったのか。誰に向かって声を上げ、高慢な目を上げたのか、イスラエルの聖なる方に対してだ。私たちはですね、神に対して高慢になっているって、いやいや、別に高慢になってないですけども、と、答えるかもしれないんですね。けれども、人に対して、罵ったり、そしったり、見くびったり、特に、主のものとされている民、主のものとされている土地、主のものとされている器。究極的にはですね、すべて自分のものではない他人のものは、隣人のものは神のものなんです。モーセの実家にありますけれども、神のものなんです。だから、他の人に対して高慢になるということは、実は神ご自身に対して高慢になっていることなんです。誰に対して罪を行っているのか、それをわきまえなければいけません。そして続きを読みます。あなたは見ることも聞くことも知ることもできない銀、金、青銅、鉄器、石の神々を賛美しましたが、あなたの息とあなたのすべての道をその手に握っておられる神を褒めたたえませんでした。ここに二つの皮肉があります。一つは偶像の特徴。見ることも聞くことも知ることもない神々なんですね。詩編の115編を開いてください。詩編の115編。二節から読みます。なぜ国々は言うのか、彼らの神は一体どこにいるのかと、 私たちの神は天におられ、その望むところをことごとく行われる。彼らの偶像は銀や金で、人の手の技である。口があっても語れず、目があっても見えない、耳があっても聞こえず、鼻があっても嗅げない、手があっても触れず、足があっても歩けない、喉があっても声を立てることができない。これを作る者も、これに信頼する者も、皆これと同じである。まあ、ここの話はですね、この異教徒がイスラエルの神を、この、信じている人をですね、あざけてるんですね。彼らの神は一体どこにいるか、見えないじゃないかって。俺たちの神は見えるぜって。お前たち見えないじゃないか、何やってんのって。で、それに対する答えが、確かに見えないと、天におられるからだと。そして、じゃああなたたちどうなのって。それは目で見えるかもしれませんね、あなたの神は。じゃあその目はあなたを見てるんですか。耳があるけれども、その耳はあなたをの声を聞けるんですか。祈りに応えられるんですか。そして、口ですね。口があるけれども、あなたに語りかけてくれるんですか。覚えてますか。エリアとバールの預言者が戦った時にですね、全然祈りの答えがなかったです。では今度は、私たちは目に見えないけれども、神様私たち見ておられます。耳は見えないけれども、神様の耳は見えないけれども、目で、けれども、私たちに祈りを聞いてくださいます。で、神様の口は見えないけれども、目で、私たちの目で見えないけれども、語ってくださるんです。素晴らしい神様です。生きた神様です。私が高校生の時にはっきり覚えてます。大晦日に寺に行ったんです。何か悟れるかな、聞こえるかなと思ったんですけど、何もありませんでした。大学生の時にですね、初めて悔い改めの祈りをしました。そしたら、頭のてっぺんから足のつま先まで自分を愛で包んでおられる神様の臨在を知ったんですね。目では見えないんですよ。でも生きているんです。で、それを語ってくださるんです。祈りが聞かれていることがよくわかるんです。で、そして、もう一つの皮肉。それが、あなたの息とすべての道を手に握っておられる神を褒めたたなかった。神なんかいねえよと、息まえているその息。それを想像したのは神様ご自身です。これほど皮肉なことはありません。その息を次の瞬間、止めることも神様お出来になるんですね。ヨハネ、一章の十節にこの皮肉について書いてありますが、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。作られたものが作った方を知らない。皮肉ですよ。そして、自分の息、神様を罵っている息が、神様によって作られている。わけですね。で、次25節。24節ですね。ごめんなさい。それで、神の手から、神の前から手の先が送られて、この文字が書かれたのです。その書かれた文字はこうです。メネメネテケルウパルシン。その言葉の解き明かしはこうです。メネとは神があなたの知性を数えて終わらせられたということです。テケルとはあなたが計りで計られて、目方の足りないことが分かったということです。パルシンとはあなたの国が分割され、メディアとペルシアとに与えられるということです。おそらくですね、アラム語の子音のみの文字だったのではないかと言われています。母音がなかったので、先ほど、この、呪法師たちがですね、彼らはその文字を読むことも、王にその解き明かしを告げることもできなかったと。まず文字が読めなかったんですね。でもそれをまず読めたということですね、ダニエルは。メネメネテケルウルパシン。パルシン。で、たとえですね、呪法師たちがこれを読み方が分かったとしても、その意味するところが分からなかった。その文字の意味はですね、メネというと、数えるですね。そして、テケルが、測るという意味です。そして、このウパルシンというのか、この分割するということですね。分けるという意味です。それ分かったとしてもですね、じゃあ一体何のことかと。分からないわけですね。それも解き明かしもダニエルがすることはできたということであります。で、まず数えるというところから、知性ですね。それを数えて終わらせてしまわれたということです。先ほど見てください。大宴会を催していてですね。もうずっとこのような状態が続くと思っていた、ベルシャサルですよ。けれどもその夜に滅ぼされるわけですけれども。イエス様が似たような話をされました。金持ちの例えですね。豊作だったので作物の倉庫を改築してもっと大きいのを作ろうと。 何年分もいっぱいのものが、食べられるものが集められた。さあ安心して食べて飲んで楽しめ。けれども神様が、愚か者、お前の魂は今夜、お前から取り去られる。ですね。数えておられます。で、今度は、測る。これは彼の行いです。天秤と同じです。目方が足りない。天秤。私たち自分の行い、いい行い、悪い行い。測ってもいつも悪い行いの方がいっぱいにあります。天秤を重くする、その目方が足りない、ちゃんと足りるようにする方法は、神ご自身の義という重い石をそこに乗っけることですね。悔い改めにへり下って主の前に出ていけば、その重い石が私たちの、重りですね。重りが私たちの皿に置かれるわけです。そして全ての罪が帳消しにされるわけですね。そしてウーパルシン。これがメディアペルシャに分けられるんだということであります。そして29節。そこでベルシャツァルは命じてダニエルに紫の衣を着せ、金の鎖を彼の首にかけさせ、彼はこの国の第三の権力者であると布告した。その夜、カルデア人の王ベルシャツァルは殺され、メディア人ダリオスがおよそ62歳でその国を受け継いだ。ああ、本当に虚しいですね。29節。ね。紫の衣を着させ、首をかけさせ、第三の権力者。数時間の効力しかなかった。まあ、1時間もあったのかどうか。ですね。そしてその夜に、彼が殺されました。で、その日に起こっていたことを説明します。ペルシャのクロスがですね、先ほど言ったみたいに、この、来てるんですよ。で、彼は攻略するためにユーフラテス川を迂回させる計画を立てました。で、その南北に流れるこのユーフラテス川のその南側と北側の入り口のところにその軍を配置させました。待機させていたんです。そしてその迂回した川はですね、近くのこの湖の方にこう流し込んでいたんですね。で、まあ、ベルシャサルはおそらくですね、なんかこう、なんか作ってるんだろうと、ぐらいにしか考えていなかった、その、包囲するためにですね。でも実はこの水かさを減らしていただけなんです。で、柵が出てきて、その柵の下を通ることができる、ちょうど太もものあたりまでの水位になったと言われていますけれども、そして入っていきました。でも、壁があると言いましたよね、両側に、川の両岸に壁があると言いました。けれども、その橋のところの門ですね、聖堂門を開いてたんです。なぜか。大宴会です。そこの門番もベロンベロンに酔っ払っていて、鍵をかけるのを忘れていた。ということで、難なく、その宴会場まで行き、ベルシャツァルを殺すことができたわけなんです。で、ここで、ダニエルがですね、30節。この30節の、短い文ですね。そのカルデア人の王ペルシャサルは殺されと。この一文を、一文にもなってませんね。これ、殺されですから。まあいいでしょう。その短い文を、他の預言書は詳しく描いてるんです。その代表的なのが先ほど話したイザヤとエレミア。で、この出来事をもとにして終わりの日のバビロンを見たのがあの使徒ヨハネなんですね。イザヤ書を見たいと思います。21章を開いてください。2節から読みます。厳しい幻が私に示された。裏切る者は裏切り、荒らす者は荒らす。エラムよ登れ、メディアを囲め、メディアよ囲め、すべての嘆きを私は終わらせる。で、飛ばして、五節、彼らは食卓を整え、座席を並べて飲み食いしている。立ち上がれ主張たち、盾に油を塗れ。わかりますか？五節のところでは、ベルシャツァルの宴会を用意して、そして宴会を催している場面であります。で、鍵括弧になっているのが、先ほどのエラムから来たメディア人たちですね。が、立ち上がれ主張たち、盾に油を塗れと言ってるわけです。そして、 この6節から主は私にこうおせられた、さあ見張りを立たせ、見たことを告げさせよ、戦車や2列に並んだ騎兵、ロバに乗った者やラクダに乗った者を見たならばよくよく注意を払わせよ。すると獅子が叫んだ、主よ、私は昼間はずっと物見の塔の上に立ち、夜はいつも私の見張り所についています。ああ、今、戦士や兵士、二列に並んだ騎兵がやってきます。彼らは互いに言っています。倒れた、バビロンは倒れた、その神々のすべての刻んだ像も地に打ち砕かれたと。ですね。この二列に並んだ騎兵ですね。どんどんどんどん入っているのを、以前は幻の中で見たんです。先ほど飛ばしましたけれども、この幻を見てですね、腰が苦痛に満ちたと。もう、眠るのも恐怖だと。いうことを彼が言っている、この恐ろしい神様の裁きの場面を、このちょうど映画を見るかのようにですね、彼は見たわけなんですよ。もう正確ですね。バビロンの神々が滅んだと。彼らは神々を賛美してましたよね。それが滅んだという。ここまで詳しいことを150年近く前にイザヤが予言しているわけなんです。そして今度44章を見てください。26節から読みます。あ、25節から読んでもいいですね。私は自慢する者などの印を破り、占い師を狂わせ、知恵ある者を退けてその知識を愚かにする。ですね。先ほど解き明かしができませんでした。私は私のしもべの言葉を成就させ、私の使者たちの計画を成し遂げさせる。エルサレムに向かっては人が住むようになると言い、ユダの町々に向かっては町々は再建され、その廃墟は私が復興させるという。淵に向かっては干上がれ、私はお前の川側を枯らすという。私はクロスに向かっては私の牧者、私の望むことを皆成し遂げるという。エルサレムに向かっては再建される、神殿はその元いが据えられるという。どうでしょうか。クロス王がエズラ記によるとエルサレムを復興させるその発令、その布告を出しているわけですけれども、ここで27節、淵に向かっては干上がれ、お前は私はお前の川側を枯らす。ですね。で、クロスという名前が出てきました。で、この45章続けてみましょう。主は油注がれた者をクロスにこうおせられる。私は彼の右手を握り、彼の前に諸国を下らせ、王たちの腰の帯を解き、彼の前に扉を開いてその門を閉じさせないようにする。どうでしょうか。帯を解きました。さっき腰の関節が外れてガタガタに動いていた。そして扉を開いていた。で、次も、私はあなたの前に包んで険しい地を平らにし、聖堂の扉を打ち砕き、鉄の貫抜きをへし折る。私は秘められている財宝と密かなところの隠された宝をあなたに与える。それは私が主であり、あなたの名で呼ぶ者、イスラエルの神であることをあなたが知るためだ。その通りになりました。そして、バビロンに対するですね、裁きのことが書かれている部分もあるんですけれども、47章を開いてください。8節と9節ですが、だからこれを、今これを聞け、楽しみにふけり、安心して住んでいる女、心の中で私だけは特別だ。私はやもめにはならないし、こう失うことも知らなくて済もうというものよ。こう失うこととやもめになること、この二つが一日のうちに、瞬く間にあなたに来る。あなたがどんなに多く呪術を行っても、どんなに強く呪文を唱えても、これらは突然あなたを見舞う。どうでしょうか。解き明かしをさせようとしましたけれども、ダメだったんですね。そして滅びがあなたを襲うということで、これはもうごく一部です。一部なんです。もっともっとたくさんあります。そして最後にですね、引用したいのが、黙示録の18章の8節で、開かなくていいですよ。一日のうちに、様々な災害、すなわち死病、悲しみ、飢えが彼女を襲い、彼女は火で焼き尽くされます。一日のうちということなんですね。ベルシャサルが、一日のうちに滅ぼされたということが、この世の栄が一日のうちに滅び得るんだということ。滅ぶんだということ。これを私たちは知る必要があります。で、このような見方を持って日々を送る必要があるんですね。パウロが具体的に結婚すべきかどうかと悩んでいるコリントの教会の人たちに対してですね、第一コリントで、 7章の29節からですけれども、兄弟たちよ、私は次のことを言いたいのです。時は縮まってます。今からは妻のあるものは妻のないもののようにしてくだ、していなさい。泣くものは泣かないもののように、喜ぶものは喜ばないもののように、買うものは所有しないもののようにしていなさい。世の富を用いるものは用いすぎないようにしなさい。この世のありさまは過ぎ去るからです。思い忘れはなんて言ってるんですね。妻なるものは妻のないもののようにして、ずいぶん残酷な言い方だなと思うんですけれども、でも残酷じゃないんですよ。なぜかって言ったら、復活したら私たちは見つかりのようになって、結婚関係なくなるんです。それが永遠なんです。私たち今与えられているわずかな時間、キリストと教会の関係を表すがゆえに神様が伊達になってくださったその時期、よかったねと天国に行ったら、まあ感謝し、神様に感謝することはあると思いますけれども、そのような見方をしていきなさいということなんです。だからそのことで思い煩うな、もっと持ち物のこととかですね、他のものことで全部過ぎ去るからだということです。でも御心を行うものはどうですか？過ぎ去りません。次6章、ダニエルは変わらず国の中枢部分で働いています。これも第一ヨハネの2章の27節、世と世の欲は滅び去ります、しかし神の御心を行うものはいつまでも長らえます、なんですよ。変わらずに神様に忠実に仕えているダニエル、私たちが見習うべき人ですね。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。この偶像礼拝について詳しく知ることができたことをありがとうございます。そしてこの世の肉の行い、そのこの世についてじっくりと学ぶことができたことをありがとうございます。天のお父様、私たちがダニエルのように世の光として、地の塩としてしっかりと歩むことができますよう、しっかりと証を立てることができますように、どうぞ助けてください。誘惑が多い時代です。どうぞ私たちが目を覚まして、祈り深くして、そして本当にその誘惑から救い出される生活を送ることができますよう、どうぞ助けてください。お願いします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。